医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の18回目、眼炎症、ブドウ膜炎、非感染性と題して、九州大学眼科教授園田光平さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんです。
園田先生、本日は非感染性のブドウ膜炎というテーマで、はい、お話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
まず基本的な質問で恐縮なんですが、そもそもブドウ膜というものはどういうものなんでしょうか？
はい、ブドウ膜というのは目の構造物の中で虹彩、瞳ですね、それについている毛様体、あと脈絡膜、脈絡膜というのは網膜の下支えをしている組織なんですけれども、実はこの虹彩、毛様体、脈絡膜というのは一つの膜のようになっておりまして、この3つを合わせてブドウ膜というんですね。このブドウ膜は血管膜なので、そこには血管膜でかつ色素も多く含まれていますので、目が黒かったりするのもブドウ膜のおかげですし、目が温かくて血流がちゃんと保たれているのもブドウ膜のおかげということになります。
そこにその炎症ですか、ブドウ膜炎を起こすと、はい、一般的にはどんな症状が出るんでしょうか？
はい、まずですね、曇って見える、これは無視と言いますね、霧を見ると書いて無視ですね。あと眩しく見えたり、あと痛いですね、目が充血しまして痛くなるといった症状が出ます。
ブドウ膜炎には、いろんな原因があると伺ってますけれども、
はい、
多種多様な原因が想定されているんでしょうか？
そうなんです、はい、ブドウ膜というのは先ほども申しましたように血管膜でありますので、血流に乗っていろんなものが目の中に入ってくる、そのある意味窓口になる部位でございまして、そこから炎症が広がる、そのブドウ膜から広がった炎症が全てブドウ膜炎ということに、実はそういう言い方をするんですね。そうすると、膠原病もしくは血管炎があるような病気でありましたり、例えば感染症でありましたり、あとがんですね、がんの転移が起こってくる、こういったことが目の中で起こりますと、全部随伴して炎症が起きるものですから、全てブドウ膜炎という形で臨床症状は出てきますし、診断病名としては一旦そういうふうにつくんですけれども、だけどブドウ膜炎の中にはいろいろな原因疾患がありまして、その原因疾患について正しい診断と治療を選択していかなければいけないということになります。
多種多様な原因があるという話で、
そういうことですね。
そうしますと、はい、なかなか診断進めていくのは難しい面もあるかと思いますけれども、実際どのように診断や検査を進めていったらよろしいでしょうか？
はい、やっぱり大事なところはですね、そのブドウ膜炎が感染症によるものなのか、それとも、がんの転移、悪性疾患によるものか、ここをまず鑑別するところが一番大切でございまして、なんでかといったら治療法が全然異なるからでございますね。それで感染症の場合というのは、やっぱり目は両眼ございますので、両眼同時に感染が起こるということはもちろんあるわけなんですけども、やっぱり偏眼性のものっていうのは感染症を しっかり考える一つのサインでございまして、まあ、非常に古典的なんですけれども、両眼性なのか偏眼性なのかというところは一つメルクマールにしておいただいているということですね。あとは高齢者ですね。高齢者のブドウ膜炎というのは、かなりの頻度で悪性疾患を含んでいることがありまして、まあ、そういったところに気をつけながら診断を進めております。
どのような悪性疾患がその転移が多いとかそういうのはあるんでしょうか。
はい、固形腫瘍の転移が多いのはですね、やっぱり肺がんとか乳がんとかでございますね。で、乳がんなんかもブドウ膜炎で見つかるという方もいらっしゃいます。あと原発腫瘍の中では中枢神経リンパ腫、悪性リンパ腫ですね、これが実は結構多くなってきておりまして、よくブドウ膜炎という形で見つかります。
検査でその眼内検査を行う場合もあるんでしょうか。
そうです、はい。
それは一体どのように進めていったらよろしいでしょうか。
はい、ちょっとやっぱり例えば感染症を疑ったりする場合ですね、眼科では防水検査、目の前方にですね、細かい針を刺しまして、眼防水を取りまして、その PCR 検査ですね、これが網羅的 PCR ということで、いくつかのウイルスであったりとか細菌であったりとか真菌であったりとかということを一気に調べるようなウイルス PCR が行われるようになってきておりまして、これが非常に診断に役立っている。もしくはですね、その前房水を組織診断を、細胞診をすることによりまして悪性細胞の診断をしたりとか、あと前房水の中のサイトカイン検査をしまして悪性疾患を、例えばリンパ腫であれば大型 B 細胞リンパ腫でありますと IL-10 が増えてたりするもんですから、まあ、そういったところをですね、一つメルクマールにして、診断を進めております。
なるほど。初期段階ではなかなかその原因が特定できない場合もあるかと思うんですけども、そうですね、はい、そういう場合も、まあ、大きな治療方針を間違えないためにはどのようなことに気をつけたらよろしいでしょうか。
はい、やはり一旦は非感染性ブドウ膜炎として治療を始めることも多いんですけれども、やはり例えばステロイドなり免疫抑制剤なりを使ってですね、通常は引くはずのものが引かない、効かない、もしくは一旦効いてもまた再発するというような場合には、やはり感染症もしくは悪性疾患を疑ってもう一遍検査をやり直すということであるかと思います。
は
い、
それでは治療のお話を伺いたいんですけども、やはりステロイドが中心になるんでしょうか。はい、
そうですね、非感染性ブドウ膜炎、まあ、悪性疾患を除いてということになりますけど、診断しましたらですね、先生まずはですね、局所のステロイドでございますね。局所のステロイドには点眼で行ったり、眼科の周囲の注射ですね、ステロイドの注射、これはデキサメタドンでありましたりとか、まあ、そういった注射を目の周囲に、することによりまして、炎症をコントロールすることが、まあ、ほぼここでできることが多いんですね。ですからやはり再発を繰り返すもの、もしくはですね、もう明らかに全身疾患と関係している、全身の状態も悪いよ、これサルコイドーシスでありますとか、ベーシェット病でありますとか、フォークと小柳原田病なんていうのになりますと、やはり局所のステロイドだけでなくって、全身のステロイド投与、もしくは生物製剤の投与が必要になるということになると思います。なるほど。
最近はその生物製剤の適用もだいぶ広がってきているんでしょうか。
そうですね、特にやっぱりブレイクスルーになったのはベーチェット病に対するインフリキシマムでございまして、これは2007年に保険収載されたわけなんですけれども、まあ、もう随分長くなりますけれども、ベーチェット病はですね、若い男性に、まあ、多くて、まあ、失明原因、非常な効率で失明しておりましたので、本当に困っとったわけなんですけれども、非常にインフリキシマムでコントロールが取れるようになりまして、もう最近はほぼ失明する人がいないという言い方、まだ語弊があるかもしれませんけど、それぐらいですね、よく聞いておりますですね。
なるほど。
はい。
最近はその診療指針としてブドウ膜炎の診療ガイドラインなんかも整備されているんでしょうか。
そうです、そうです、これは 日本眼科学会、そして日本眼炎症学会という眼科学会がありまして、そこからですね、ブドウ膜炎の診療ガイドラインとして出しております。ただ、これはやはり非感染性のブドウ膜炎だけでなく、先ほど言いましたような感染性ブドウ膜炎、あと、悪性腫瘍に伴うブドウ膜炎というのも一緒にですね、まとめまして、まあ、どういった診断法、治療法を行うかということを、まあ、まとめたもの。ただ、ブドウ膜炎というのが本当に多種多様な病気でございますので、なかなかこう、きちっとしたガイドラインになるというよりは、まだまだこう、エビデンスが足りなくて、マインズ形式になっていないところがちょっと問題です。
最近また新型コロナウイルスが少し増えてきているようですけれども、そのコロナウイルスやワクチンなんかとブドウ膜炎との関連なんかは指摘されているような向きもあるようですが、そのあたりはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、多くはないんでしょうけれども、うん、やっぱ少し免疫系が活性化することによって、うん、収まっていたブドウ膜炎が再発してきたり、うん、ちょっとこれはワクチンの関係があるんじゃないかと疑われる症例ですね。まあ、それがワクチンのメリットを上回るかどうかって分かりませんけれども、まあ、そういったことに私たち注意しながら問診を取りつつ診療している次第です。
園田先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の18回目、眼炎症、ブドウ膜炎、非感染性と題して、九州大学眼科教授園田晃平さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。
それでは、キョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア、来週をどうぞお楽しみに。